皆さんこんにちは。本日はどうもこのようにお集まりくださいましてありがとうございます。で、私の大好きなラジオパーソナリティの一人にね、伊集院光さんという方がいるんです。実は彼は高校進学の時に失敗しましてね、地元で評判のあんまり良くない高校に進学するのです。何かね、この自尊心がもう一つ持てないということで、不登校になってしまいます。そして高校2年生の時に、もうこんな高校やめた！そして俺は落語家になるっていうふうに宣言するんですね。どうして落語家なのかと言いますとね、不登校の時に立川談志という落語家の落語を聞いてると元気になってきたって言うんですよ。よし、僕は落語家になると言って、楽太郎という人の弟子になる。この辺がよくわからないですね。まあね、親戚のおじさんが楽太郎師匠の知り合いだったということでね、楽太郎さんのその弟子になるんです。で、彼が弟子になった時に兄弟子が一人しかいなくて、もう弟子合計二人だから、師匠がみっちり稽古つけてくれたそうです。ところがね、彼ね、話の中で独自のギャグ飛ばすんです。すると師匠がね、いや、そんなこと話の中に出てこないだろ。ギャグはあんまり軽はずみに飛ばすもんじゃないよ。っていうふうに言われるんですが、お客さんわーってそれで湧くんだからいいじゃないか、いうことでね、聞き流してた。そしてある時、楽太郎師匠が、一本の古いカセットテープを渡してくれたそうです。ひなつばというね、もう短い話なんですよ。二十歳そこそこの男子が、ひなつばを演ずるときですね、ギャグ一回も出さずにね、演技と間だけで、金持ちと貧乏人のその楽さから出てくる悲しさ、寂しさ、悔しさ、そして親の気持ち、あるいはこの気持ち、落語なんだけどね、笑うんですけど、ほらっとくる。別格。これが落語だというのを見せつけられたときに、ああ、これは私がどんなに頑張っても一生かかっても無理だということで落語家辞めるんですよ。そして自分が後にラジオパーソナリティになったときに、男子師匠がゲストで来てくれるんですよね。そのときに私はね、師匠のひなつばを聞いてそれで落語を辞めたんですと言ったときね、一言こう言ったそうです。都合のいい言い訳できてよかったな。君はもともと自分の落語に限界感じてやめたいと思ってたやろ。だけど、理由もないのに、やめますっていうのは言いにくいし、聞き入れてもらえない。そこで、名人談志の落語を聞いてやめますといううまい言い訳に乗っかった。いやー、本人であるあんたも騙されてんだよ。本当のところはそうだろ。っていうふうに言われたときね、本人である自分ですらも気がついていなかった自分の本心をものの見事に明らかにしてくれたその人の前に立ったときね、怒りじゃなく焦りじゃなくてね、すごく落ち着いたそうです。自分でも自分の行動の本当の理由がよくわからなかったんだけど、自分のことをよーくわかってくれる人は本当の自分の道に行けてよかったじゃないかというふうに言ってくれてるのを見たときにね、嬉しかったという、そういうインタビュー記事を読んだんですね。皆さん、人間ってね、自分の本当の正体を知っている理解者の前では、落ち着きを取り戻すことができると思います。なぜなら、飾る必要がないからです。飾ったって、バレバレ。ね。神様の前には何にも隠す必要がない。神様という方は、どうしてそんなに自己弁護に走るのか、どうしてそんなに無気になるのか、どうしてそんなに過剰防衛的なのか、どうしてそんなに簡単に誘惑に負けちゃうのか、なぜそうせずに折れないかという深い心の中の空虚や闇をご存知なのです。ご存知の上で、軽蔑なさらないのです。私たちには何が足らないのかよくご存知です。なぜ私はいつも言い訳がましいのか、本当の弁解者、弁護者を持ってないから。どうして私はそんなにムキになるのか、本当に自分自身の価値を改めて証明する必要がない、私の価値を認めてくださる宇宙の作者がおられるということを知らないからではないか。
どうして簡単にこんなことに手を出してしまうの？本当に本来心が満たされているべきお方を持ってないから。皆さん、この私たちの作者から離れた人間が起こすいろんな問題行動を神は全部ご存知の上で、世になってしまったということを知った上で、それでも私たちを愛してくださる方なのだというのです。第二番目に、この方は一人として滅びることなく永遠の命を私たちに与えるためにキリストを捧げてくださったというんですね。実はこの夏、私は菅平のバイブルセミナーというところでお話をしたんですが、そこにご年配の女性が息子さん夫婦に連れられて参加されたんですね。まあ、このご年配のね、お母様がですね、頭の回転早い、口の回転早い、フットワークむちゃくちゃいい、まあ元気印のお母様だったんですけれども、そのお母さんにね、こう言ったんです。お母さん、もしあなたが現職の婦人警官だったとします。なれ、なりたかったのよ私。一度ね、ピストルもしたかった。そうなんですか。でね、銀行強盗犯を現場でね、現行犯で捕まえたとします。うん、私だったらやれるかも。でもその犯人がね、覆面してたのでね、その覆面ブワーッと取ったらね、息子さんが出てきました。その息子さんがね、お母さんお願いだから見逃してっていうふうに言ったら、お母さん、あなたはどうしますかって言ったらね、うん、息子が見逃してって言ってんだったらね、見逃す。でも見逃したことが後で発覚したら、お母さんそれ逮捕されるんじゃないですか。逮捕されますって言ってね。まあ皆さん、それはね、身内がした犯罪だということでね、警官が多めに見るということは、これ正義の警官として失格です。でも息子だから何とか守ってやりたいという気持ちもわかる。神様はね、あらゆる罪人を漏れなく許したいのですが、いいよいいよ、罪はいいよと言ったら、これは正義の神じゃない。正義の神様ですから、正義を全うしながら同時に私たちの罪を許す。私たちを救うために神は実にその一人子イエス・キリストを十字架にかけてくださって、本来人間が受けるべき裁きをイエス・キリストに負わせてくださったのですよ。この死んでくださった方、いや、蘇ってくださったイエス・キリストこそは私たちの救い主なのです。そして私たちに求められているのは、それは御子を信ずる者はということなんですよね。このイエス・キリストをぜひ信じていただきたいのです。まだですね、娘がね、幼かった頃ね、彼女はね、本当にね、お父さん子でした。もうお父さん好き、お父さん大好きってね。でね、ところがある日を境にですね、ちょっと難しい言葉を使うようになったんですよね。お父さん、愛してるわよって。愛！じゃあ、君はどれぐらいお父さんのことを愛してるのって。1万円ぐらい。1万円か。そばで聞いてた兄ちゃんたちがね、せめて2万5千円って言うたれとか。まあその時には失望したんですが、後で聞きますとね、その1万円というのは当時彼女が知っている一番大きな数字だったんです。どれぐらいしてるか、私が知っている数字の中で一番最大限の1万円ぐらい、これ以上はないというぐらい愛してるわよ。神は私たちをどれぐらい愛してくださったんでしょう。実にその一人子をお与えになるほどに愛してくださったのです。そして私たちを愛してくださる方が私たちのために悪を企てるということはありえないことです。私を愛してくださっている方のアドバイスや招きは私たちに祝福をもたらすものに違いないんですね。ですから皆さん、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御子を信ずる者の中にどうぞご自分の名前を入れることです。イエス様、こんなはまだ十分よくわからないけれども、 私のために救い主となってきてくださったお方を私は信じたいと思います。どうぞ助けてくださいって決心してください。心からお勧めしたいと思います。